Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
グロー、生きることが光になる。リスナーの皆さん、こんばんは。パーソナリティの浅田わたるです。2013年10月にスタートしたこの番組ですが、4年半でこれまで230回を超える放送をお届けしてきました。そしてこの3月ですね、先週の放送をお聞きになった方もお分かりかと思いますが、今日でですね、この放送を、もって終了することになりました。リスナーの皆さんに突然のご報告、なってしまいましたけども、本当にこれまで支えてくださり、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。そして先週からですね、今日とこの2週にわたってこの番組のこれまでを振り返りながら、この放送を通じて、私たちが伝えたかったことを、改めて考えたいと思います。それは障害とは何かといったこととか、人の持つ普遍的な表現の力とは何か、そしてアール・ブルットをはじめ、その障害のある人たちの表現の一つの捉え方ですね、これがこの4年半の中でどのように日本の福祉を変え、アートの世界を変えてきたのか、現地レポーターの田畑和江さん、そして、ゲストには NPO 法人ソーシアの東村直さんをお迎えして、スタジオで振り返ってみたいと思います。お楽しみに。はい、この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。ということでですね、番組最後の振り返りになりますけども、現地レポーターの田畑和江さん、そして、選手に引き続き、モニターゲスト、この番組にね、ちょっと最後に立ち会っていただくゲストとして NPO 法人ソーシアの東村直さんもお迎えしております。田畑さん、東村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週もね、この4年半の中で、アール・ブリュット、だったりこの障害の、ある方々の表現活動、どのように、広がってきて、きたか、あるいはそれを語る担い手の方がどのように多様になってきたかとかって話をしてきたんですけども、ちなみに東村さんはこういったこう展覧会といいますかね、障害ある方の作品、あるいはそういうボーダレスにいろんな方と混じってる、現代美術作家と混じってる、そういったこう展覧会とかってご覧になられたことありますか？
そうですね、はい、障害者の方の、展覧会というのはもちろん行ったことがあるんですけど、今回ちょっと、田畑さんとお会いした時に、アール・ブリュットっていう言葉自体は初めて聞いたんですね。はい、で、私自身どういうふうにそういうの作品を見てるかっていうと、全然そこにボーダってないですよ。障害のある方もそうじゃない方も、やっぱりその作ってるものからの表現したいっていうエネルギーを感じるっていうだけで、それはあまり区別はないなっていうふうに思ってます。私自身が今ものづくりのクリエイターの作品展示販売するお店をやってるんですが、それも同じなんですね。エネルギーがあるかないかぐらいな感じで、いいか悪いか、悪いものっていうのはないんですけど、そこでしかあんまり区別はしないっていう感じです。
そうですよね。で、やっぱり、その、なんていうのかな、ノマもボーダレスっていうふうなところをテーマにやってくるときに、そのここの中でテーマに上がっているところっていうのが、人の持つ普遍的な表現の力っていうのが、多分今東村さんがおっしゃったエネルギーみたいな、言い方はきっといろいろあると思うんですけども、
正蔵さんは心の渦巻きみたいな、
おっしゃってましたね。心の渦巻きとか、あとそのエネルギーから感じ取るわけのわからなさみたいなものを、こう受け止める、北山治さんゲストで会った言葉で言うと、心の胃袋みたいなね。未消化のままで心の胃袋に置いておくっていうふうな、そういう言葉。だから、そこに障害の有無っていうふうなことがない中で、一方で、そのことと同時に、 作品そのもので評価するっていう視点とともに、よりその作品のエネルギーをこう解釈したりとか、楽しむために、じゃあ現場でどういうふうに作ってるのかなと。で、作ってる現場遊びに行ったら、そんな作り方があるんだとか、すごい素材の使い方だなとか、で、その支援者の方とこんな風にコラボレーションしてんだなとか、いうふうなことをまた知っていくのも、それはまたこういろんなこう表現の見方を変えてくれる、みたいなことをきっとまあ番組の中でこう伝えてきたんだなっていうふうに思うんですけども、なんていうか、まあ、造形作品のみならず、ちょっと今日ですね、この辺の話もしたいなと思ってるのは、まあ、番組では、例えばパフォーマンスとかですね、はいはい、先々週とかは、例えば、うん、まあ、しげやん、北村しげみさんとかも、うん、この番組、まあ、何回か出ていただいてますけども、とか、やってるコナンダンスワークショップグループの話もそうだし、あと、もうちょっと、ちょっと抽象的な言い方になりますけど、バーそのものというか、うん、が持つ表現の力、うん、要は造形物でもなくステージに上がる表現っていうふうなことでもなく、なんかそのいろんな人たちがまあ一つアルブルットっていうか障害のある方のまあ表現とかを軸にわさわさ集まってコミュニティが面白くなっていくみたいなこともきっとこう、例えばこの番組で言うとカプカプの、鈴木玲司さん出ていただいたりとか、あと幻聴妄想カルタの、ハーモニーの新澤さんだと、あとココイマという NPO の小川さんとかですね、そういった方々はひょっとしたらこうなんていうか場を作ってるなっていう意識がより高いのかなと、うん、だからその表現の幅っていろいろあるっていうふうなところもまた、あ、これもあるよね、こういう形で伝えることができるよねっていうふうなことがもっと多様になってきたなと思うんですけど、そのあたりで田橋さんなんかどお考えをまた教えてもらえたらと思うんですけど、
はい、今まさしく浅田さんが言ったように、うん、本当にあこういうやり方もあるよね、うん、あこういう違うやり方もあるよねって、そのやり方の多様さもすごくこの番組で知れたなと思っていて、うん、なんかややもすると本当なんか福祉の世界って、
うん、
このな、うん、とゴールは一緒でそこをたどるこうプロセスがそれぞれのやり方があるんだけれども、
うん、
同じやり方じゃないと なんかこう違うって言われる狭さが ある感じがするんですね。
ある意味なんていうかこう、
う
ん、真面目なんですよね。それって別に良くも悪くもっていうか、
でもこうやっていろんなやり方をする人たちがどんどん出てきて、うん、だからそれがもうこの政党って何が政党か分かんないですけど、うん、まあ、政党のやり方があるとして、
うん、
そこから外れたやり方も ありだねっていう受け止め方がみんなできるようになってきてるし、はいはい、もちろん私たちが一番それをできるようになってきている感じがしていて、
うん、
でだから先週は自分たちがやってることとかその場に起きてることを語る言葉が増えたという話をしましたけど、うん、
はいはいはい、
一方で同じようになんかいろんな起きてる出来事とか事象の受け止める幅も広がったっていう感じがすごいしていますね、はい
は
い、
うん、おそらくなんかその、うん、こういうことを語って言葉にすると、うん、当たり前ですけど言葉って一応なんていうかなこう批評できる形に、
うんうん、
なんか前までもやーんとこれなんだろうって思ってたことがこうだよねって言ったら、はいはいはい、それはでもそうとも言えんじゃないとか、うん、僕はこういう言葉じゃなくてこう思うんだけどっていう風に批評した時に、
うん、
じゃあ自分でやってみるわって言ってそれぞれが現場に持ち帰った時に違うやり方がいっぱい出てくるって、まあ、すごくまあ、ずっとその新陳代謝みたいなものが回り続けてる状態の方が僕もいいなって思うんですね。なんかそういう風にしていったりとか、あと、
う
ん、もう一方で思ってるのがちょっとこれはベタな話かもしれないですけど、世代交代みたいなことが一方であるのかなっていう風に思っていて、これはちょっと具体的なことを言うと、はい、例えば、
ね、
うん、ノマに関してはずっと、うん、まあ、この番組にも何度も出演いただいてる畑芳子さんがアートディレクターを、
はい、
まあ、務めていて、で畑さんからですね、まあ、さらに横井さんとかですね、
うん、
この現場を担う学芸員、ノマの学芸員の方々がまた展覧会をしていくっていう風な流れは、それはノマに限らずいろんなところで、まあ、いわゆるその世代が何年空いてるかっていうようなことでもなく、先輩後輩みたいなところでちょっとずつやっぱりその新陳代謝はその時間っていう意味でも起きていってる気がして、その中からやっぱりまあある種の伝統とか畑さんが築き上げ、ノマで言うと畑さんが築き上げたことっていうのは当然大事にしながらも、独自の解釈で新しい世代がやっていくみたいなことがノマに限らずいろんなところで起きてる気がするんですけども、それもやっぱりね4年とか5年とかの中でもあるでしょうね。
今言ってってくれたその、うん、まあ、ノマは最初ずっと畑さんが企画をし続けてくれたっていう歴史があって、はい、うん、横井さんが最初にやったのは多分それぐらい前ですよね、はいはい、4、5年前に横井さんもこのボーダレスアートをコンセプトとした 展覧会を作るようになって、うん、もう今も忘れないですもん。なんかその横井さんの最初の展覧会の時に、はい、畑さんがすごい安心したあの表情とコメントをした、はい、なんか景色を覚えています、うん、
なんかそういうふうにこう受け渡していくみたいなことがあるのかなと思うんですけども。
本当ですね、
うん、東村さんそういうね、なんていうか、まあ突然ね、もう大体突然降りますからね、はい、なんていうかこうずっと今ソーシアのね、はい、活動とかもしてて担い手が変わってくるとか、うん、自分の仲間が変わっていく、うんうんうん、あるいは仲間が育って別の場所で同じような取り組みを、例えば今ね、東村さん今元町でやってらっしゃいますけども、神戸の実はもともと大阪でやられたりとか、うんうん、まあ、場所も変わるとかね、はいはいはい、でもなんかこうどっか DNA みたいなものを受け継いでるみたいな、うんうん、そういう変化とかってやっぱりいろいろ長年活動されてると感じることってありますか？
そうですよね、うん、私その形が固まってしまうことの方が怖くて、うんうん、絶えず変わってないと、はい、逆に不安なんですよね、はいはい、でそれがその周りから見ると、うん、何してるかわからないとか一貫性がないとか、
めっちゃ似てると思います。
そうなんです。すごいね、浅田さん見てると安心するんですよ、はいはい、まだ大丈夫だみたいな、
うん、転がり続けるという、うん、作戦に出てますんで作戦というか差がですけど、ね、ほとんど、
う
ん、
そうです。すごいその気持ちもわかります。多分同じ気持ちで、うん、変わり続けることに、うん、まあ、価値をね、見出してる同士なのかなっていうふうに思ってますね。
やっぱりね、その感じがまあ、グローはもともとその社会福祉法人の、ね、滋賀県社会福祉事業団であったりとか、まあ、レガートっていう、まあ、かなりその、ね、長く続けてきてるところの中でも当然いろんな変化とかがやっぱりあって、うん、っていうふうなことを、まあ、僕も 10年ぐらいっていうその全体の中では短い10年に一緒にこうやって番組をさせてもらってて中でもすごくこう変化はそれなりに感じてるんですけど、タワさんだってもう現場でね、管理職でもっとそのこうすごい渦巻きを感じてんじゃないかなと。
本当、障害福祉の世界ってこの10、うん、まあ、4年を切り取ってもですけど、うん、この10年で本当法律も変わった、うん、制度も変わったりっていう、はいはいはい、本当激動の
制度もですね、
うん、だから現場自体も変わらざるを得ない、うんうん、状況っていうのは、はい、本当にあったんですね、物理的気持ち、うん、感覚的な話じゃなくて、
はいはい、
本当にそういう出来事が起きてた10年なんですね、
うんうんうん、なんかやっぱりそうやって、どんどんどんどん現場で起きてることが変わっていくっていう風な時に、うん、起きてることの伝え方みたいなものも、うん、あの手この手で変えていくみたいなことはやっぱりあるのかなと、うんうん、でそれってまあ世の中的にもメディアのやっぱり変遷って、うん、まあ、当然テレビからウェブになってみたいな、うん、まあ、誰もが言うようなことから、はいはい、でもなんかこの番組でずっとそのなんていうのかな、すごくこうある種一見矛盾はしてないんだけども不思議な実験をずっとやってきたなっていうのは、うん、アルブルットっていう造形物のね、うん、魅力とか表現をね、うん、ラジオっていうね、うん、音声メディアで伝えるってことの挑戦を、うん、僕も最初この話をやるってなった時にこれどうなんだろうと、うん、どうなっていくんだろうと思いながらもこんだけ長く続けさせてもらったっていうのがあって、はい、でなんかこうラジオ僕自身の考えだと本を書いたりとか、うん、まあ、写真も使いながらね本を書くってことももちろんノマでもやってね、うん、来ていますよね。でそうやってこう書籍にして編集していくっていう作業もあるんですけども、いろんなゲストの方と現地 の作り手の方の声、本当に生の声が、うん、なんていうかな、僕も今考えながら喋ってますけどね、うん、こうやってこう言葉を絞り出すライブな感じってラジオにはすごいあると思うんですよ。でそれはちょっと本だと構成したりとか編集されていって言葉が良くも悪くも丸くなっていくっていうか、トゲが取れてみんなのなんていうかな、こうユニバーサルになっていくんですけども、結構ラジオの場ってこうやって喋ってても一瞬何言ってるか分かんないなってリスナーさんが思ってたりとかねまたなんかもうよく分かんない話してんなみたいになって、でまたシューって着地したりとかするような、その感じって考えてる行為そのものがすごいこう声の表情とかに現れる、なんか僕は結構ね、すごいなんかこれはねブリュットだと思って、
あ確かに、ね、
このラジオでアルブルットを伝えること自体が結構すごいライブ性、このメディアだからできたことだなっていうふうなことは僕自身は思っているんですけど、もちろんまたラジオをね、この番組まあ今日で放送終了になりますけど、その中でどうやってこのラジオでやってきたこともまた次伝えていくかみたいなところで、なんかちょっとその辺の話もできたらなと思うんですけど、
本当にこの2回の放送の中で、うん、 このグローラジオという資産をどう活用するかということを、うん、浅田さんと東村さんにも
東村さんにもね
喋りたかったんです
よ、ね、アドバイスいただきながらまだ時間ありますからこれ話しましょうここから、はい、本当にね、
まあラジオも一個なんですけれども、うん、私たちがノマでやってきたさっき言ってくれたあの書籍とか、うん、いろんな形であのそこにとどまるあ、まあ、ラジオもこれ、うんね、この放送が終わっても、うん、ポッドキャストで引き続き聞けるような
ぜひぜひ
あの形に、ねはいうん、しているんですけれども、はい、そうやって生み出してきたものをもう一回こう自分たちで味わってまたなんか再発信するというか、うん、いうことをなんかしていったらいいなと今思っていて、うん
はいはい
うん、なのでこのラジオも次どう生かしていこうって思ってるんですけど、うん、どう思います？
どう思う？じゃあもうどう思います
か？1個はね、
うん、1個は1個あるよ、はいはい、
1個はでも浅井さんと喋ってたじゃないですか、うんはいはい、本にするっていう、
そうですよね、改めてラジオで語ったことをもう一回、まあ、より形にしていくっていう方向ですね、本にして、はいまあ、出版なのか何なのか何かしらそうやって届くような形にまとめていくっていうのはまあありますよね、はい、一つね、
あと、
う
ん、あの今朝東村さんと移動しながら喋ってたんですけども、はいはい、ラジオブログって途中から滞ってるんですけど改めてうんうん、うん、あでも作ってはいるんですよ、はいはい、でそれを最終構成できてなくて上げれてないみたいな状態なので、う
ん
う
ん、原稿あるんですよね、
改めてあるんですよ、うん、なので改めて、まあ、時間はのあの時差はできてしまっているけど、はいはい、改めてブログを出してでポッドキャストで聞いてもらうっていうことを、うん、ノマルホームページで地道にやっていこうかなみたいなこととか、うん、
なるほどなるほど、
なんか割と今まで一回やったきりあの発信して終わりみたいなことが多かったと思うんですけど、
うんうん、
またあの、まあ、アルブルトの作者さんにも昔の作品を引っ張り出してきてまた書き直すみたいなタイプの人とかっているでしょ、あれとかと今井のりお先生も、はい、昔の作品も今の作品と同様にまた出して飾るっていうことをしてることにすごいヒントを得ていて、
うんうん、
その1回で出し切りじゃなくて何回も自分たちで味わってまた出すっていうこともやってもいい、あのやってもいいんじゃないかというかやるべきじゃないかなって今結構思ってるんですね、
それはいいですよね、
はい、
なんかちなみにこういうこう、うん、なんていうかな言葉にね残していってで、まあしかもアクセスしてもらうっていうかね、うん、っていう風なことって、まあなんていうかこう例えばね、いろんなこう事業とかだったら当然報告書にまとめないといけないとかあるじゃないですか、うんはいはいはい、そういうのはあるんだけども、まあそういうこうまとめないといけないことだけじゃなくて、やっぱり発信していくときに、まあ例えばなんだろうな、場を持ってたりとかするとフリーペーパー作るとか、うん、いろいろあると思うんですけども、まあちょっと今回みたいにラジオみたいなことってちょっと率直にどうですか、
いや面白い、
立ち会っていただいて、
いやうん、そうですよね、うん、すごい私自身は楽しんでて、うんうん、でこういうふうにこう生のこう、ね、声で聞くとよりあこういう、あの私全然それまでの放送聞いてないので、
ね、
あれなんですけど、
ね、フラットなモニターとして
こういう感じで、うん、あのね、福祉のことを話せるんだっていうのがすごい新鮮でしたよね、
うん
うん、割とあのすごく真面目に、うん、あのガチガチでやらないといけないことなんじゃないかってあの多分一般の方って思い込んじゃってると思うんですよ、福祉のこととか、うん、でそれをこういう軽くラジオで、うん、あのポンポンポンと話し合えたりとか、うん、でさっき田畑さんが言ってたようにそれを書籍にするとか、うん、今いろんな、ね、あの伝える媒体あるんで、もうフル活用して、うん、もう何回も何回でも味わえば、うん、面白いと思いま す,
ですよ、ね
うん、もっと面白く編集するものがあってもいいかもしれないし、
確かにそうですよね、なんかやっぱりいや僕も思ったんですけど、語るスタイルを変えるっていうことがメディアにはあるんですよね、あのなんか内容を伝えるだけじゃなくて、内容は当然あこんなこと考えてんだなってことあるけど、うん、こう語っていい、あの語っていいっていうのはこういうふうな言い方していいっていうよりはこういうモードとかこういう雰囲気で、うんうん、まあ言うならこんなお茶飲みながらみたいな感じで、
はい、
この話をしてしかも放送しちゃっていいんだっていうふうな感じはすごくこうなんだろうな、さっきまああえて言ったのが福祉の現場の真面目な感じっていう、良、うんうん、くも悪くも、うん、そのこうしないといけないんだっていうふうなことにやっぱり凝り固まってくるところが、いろんなゲストが全然違うジャンルの全然違うなんていうか方言を持ってるというか言語を持ってる人たちが入ってぐちゃぐちゃ喋っていくと、なんかこうそのなんか雰囲気みたいなものも変わっていくじゃないですか、はいはい、なんかそれをまあ今東村さんの話を聞いて、あそういう場を作ってきたんだなって気も、うん、ラジオを通じて、うんうん、ちょっとしましたよね、
うん、本当ですね、
うん、
語る スタイルを変えるって言いましたか、
うん
か
うん、そうそうそう語るスタイルを変えるでいいと思います。
あすごい、うん、今またいろいろごめんなさいね、うん、あのいろんなことができそうだと思って、うん、浅田さんの話聞きつつ、うん、ちょっと考え事してました
ちょっともう次年次年度モードに田畑、
はい、
田畑さんが
年度末
年度末だから次こうどうやって展開でこの番組やっていこうかなっていうふうな、はいはい
ね、やたらじっと見てると思ったでしょ
ことなんですけどもねちょっとじゃあまあ時間がそろそろなんですけども、はい、改めてじゃあちょっとね今日は本当にお越しいただきありがとうございましたなんですけども、うん、ちょっとじゃあ最後に一言ずつ、はい、これからのことをねちょっと話してっていうふうに思いますけども、ちょっとじゃあまず僕から、簡単に話します。僕先週の放送の時に、例えばそのアールブルッドっていうふうな言葉が広がって、なんかそのもう追い切れないっていうふうな話をした時に、うん、僕個人的に6年ほど前に墨開きって本を出したんですね。うん、で、その時のことすごく思い出してて、うん、まあそれは簡単に言うとその何かの現象、僕それは自宅を開いてコミュニティを生み出していくっていう現象に言葉をつけて本にしたんですけども、まさに同じっていうか、まあその世界規模とかじゃないですけど、アールブルッドみたいにないんですけども、もう少なくとも僕全く追えないぐらいの量、今広がっていて、いろんな文献が出てて全く全部読めてないしっていうような状況なんですけども、当然そこにはまあ批判というか、誰かがうち墨だけじゃないしみたいなことをもうすでに知ってる人で言われることだってまああるんですよね。っていうふうなこともありながらなんだけども、よくわからない現象に言葉をつけたりとか、こうやってまあ言葉を語っていく、ラジオとか続いてっていうことって、やっぱり一旦語る土壌を作る。で、語る土壌が作れるからこそ、もう一回崩せるっていうのの、その運動を僕はずっとやり続けないといけないなっていうふうなことを思ってるので、なんかもやもやと直感の何かみたいなことと、もう一回言葉を与えて、またすり抜けていってっていうふうなことの、その状態を楽しむことだってできんじゃないかなっていうようなことを、なんか番組をやりながら、そういうアルブレットとかその障害のある現場の福祉みたいなことを伝えるときに、なんかその自分の持つこう言葉の現場みたいなことの意味をとてもなんかこの番組で学ばせてもらったなっていう感じがしましたけども、ということでちょっと最後田畑さんに締めていただくとですね、今日の感想をちょっと今回2週にわたって、
はい、2週にわたって、はい、そうですよね、浅田さん今言葉の話をしてたんですけど、言葉ってまあ、伝えるって便利な場合、はい、便利なんですけど、ある意味不自由やなと思って、うん、まあ、障害を持つ方のとか、うん、まあ、ボーダーレスとか、なんか結局全部フラットでもいいことをちゃんと分けてしまっているところが、うん、すごく気になってて、うん、もう一回こう全部取っ払ってもいい感じもするなって今お話を聞いてて思いました、うん、で私今人が集まることでいろいろやってるのは将来的にはやっぱり福祉の方もやると思うんですよ、なんとなく、
はい、
うん、どうしてもそこやらないと、うん、意味がないと思って、うん、立ち上げた、うん、団体なので、うんうん、でもあんまり福祉と思ってないんですよ、うん、自分自身が、うん、住みやすいとか暮らしやすい社会を作るためにはこうじゃない、うん、こうなりたいなと思ってるっていうだけで、多分そこの部分でいろいろアートも今田畑さんされてる方、うん、浅田さんされてる方も、うん、またどっかでつながるんだろうなというふうに今思ってます。
ありがとうございます、はい、じゃあ田畑さん最後お願いします、はい、
浅田さんに先に言われてしまったなと思ったんですけど、うん、本当、まあ、野間は、ね、アルブルットということで活動しているということで、同じような言葉を使って活動していこうっていう広がりの一方で、やはり批判みたいなこともずっとある、うん、歴史でもあるんですけれども、うん、前はそれが、ヒリヒリでしかなかったんですけど、うん、いや、今はでもこういう活動をしているからこそ、うん、その批判というのは、まあ、結局でもそれが活性化されているということでしょ、うん、はい、このことを語る、うん、ということが、この世の中で。うん、だからこのそれをだんだん楽しめるようになってきている自分たちがいるなと思っていて、忘れられて誰も喋らなくなるより批判されても話題になってた方が、うん、本当にいいと思うので、これからもうそこはだいぶ返す言葉も私たちも蓄えてきたと思いますし、であとうちは決してどこも批判しないというスタイルをしてきているので、うん、それは貫き通したいなというふうに、うん、はい、思ってますね。で、はい、あとさっき何回でも味わうの話をしましたけど、うん、もう一個やっていきたいなと思ったのは、これはちょっと東村さんの今の話につながるんですけど、うん、この番組に ったゲスト同士、この人とこの人が出会ったらまた面白そうだなみたいなことってあるのを、
ありますね、
うん、せっかくあの自分たちがつながった人同士なので、うん、また何かの機会にその人たち同士をつなげてまた何かやってみるみたいなこともやっていきたいな、うん、あのボランティアさんとかもそうなんですけど、ノマの結構ノマのボランティアさんもあの作者の現場に行ってなんかすごい楽しかったっていう話をされていて、やっぱ本人と会うと語る言葉が自分たちも増えるなと、うん、で今度はでも支援者の人たちとも自分たち喋ってみたいよっていう話をしていたり、うん、あそういえばなんか自分たちいろんな人とつながってるけど、こことここの人を結びつけるってあんまりちょっとできてなかったなという、それをやっていきたいと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、改めて今回235回目の、最後の放送になりました、現地レポーターの田畑和恵さん と、モニターゲスト、としてですね、 NPO 法人ソーシアの東村直さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、グロー生きることが光になるポッドキャスト編ということで、最後の、締めくくりをポッドキャストの方でしたいなと思います。なんか照れますね、改めてポッドキャスト編でってなると、ということで田畑和恵さん、
はい、
はい、
照れるなと思って
ます。照れますね。なんかねわざわざポッドキャスト編で撮らないからね、
初めて
なんですけども、はい、何度もね、さっきもお伝えしましたけど、ポッドキャスト引き続き聞くことができますので、うん、番組終わってもね、またね、このバックナンバーを続いて皆さんとね、一緒に、ここでね、語られたことを伝えていきたいと思ってますので、ぜひ、ここでアクセスして聞いていただきたいと思うんですけども。
東村さんも聞くって言ってました。
はい、さっきね、うん、私もポッドキャスト聞きますって言ってくれてましたって。うん、はい、うん、まあまあ近くに今、まだ東村さんおられますけども。はい、というようなね、のことなんですけども、さっき、まあちょっとね、うん、放送の中では時間いっぱいいっぱいで、伝えきれなかったところで、やっぱりその4年半の中で、うん、ね、変わってきたその福祉現場のこととか、うん、障害のある方との、まあ、接し方、うん、コミュニケーションの仕方みたいなところで、ちょっと田畑さん言い残したことがあったら、ぜひ。
そうなんです、はい、あるんですよ。その4年間の中の変化、さっきはアルベルト、うん、軸に話しましたけれども、はい、障害福祉の現場で、障害のある人の、その人間としてのその個人を面白がるっていう、うん、発信の仕方をする人たちが増えてきたということも、はいはい、この4年間でどんどん出てきているなと思っていて、うん、私はそれはすごくいいことだと思っていて、うん、
はいはい、
自分も実は同じようなことを現場にいた時代にやろうと思ったのがもう私島に来ても10年だから10年、うん、5年前ぐらい、
はい、
その時はなかなかできなかったんです、まあ、うちの前にいた法人が硬いという言い方はあれかもしれない、うん、しっかりしていた、なんという言葉があるか分から
ないですけど、なんとなくニュアンスは伝わる、うん、リスナーにも伝わるんじゃないかな、はい、
なかなか、ね、そうした、その障害のある人を面白がったら失礼じゃないかみたいな、う
ん、今でもやっぱり、うん、とはいえ根強くありますよね、そこはね、もちろんリスペクトがあって、人としての個性というふうなことでのって話が当然なんですけども、そうそうそう、はい、なかなかその感じ、その柔らかい感じっていうかって、うん、なかなか伝わり、うん、出すの難しいですね、はい、そういう空気を。
で、まあ、それをご本人自身が、うん、この前もね、うん、お笑いで優勝された方とかおられたと思うんですけど、ご自身でそういう部分もアピールしていくっていうのもあるんでしょうけれども、うん、一方でやはりそばにいる支援者である私たち自身だからこそできることでもあるんじゃないかなと、うん、なんかそのからかって面白がってんじゃないと、うん、本当にこの人のこの部分一個人として、うんうん、面白いから出してるんだっていうことができるのも自分たちだからこそじゃないかって思っていて、そういうことをやってる人が若い世代ですけれどもね、うん、たくさん前からいたのかもしれないけど、うん、それがどんどん表に出てきているっていうのが、うん、大きな変化だし、とても喜ばしいことだと思っています。はいはい、
なんか、最後、その振り返りってことで言うと、うん、僕結構その、まあ、ちょっと本編のね、本送の方でも言いましたけども、こういう面白があるとか、うん、その個人の、まあ、人としての、当然この個性に惹かれるみたいな、まあ、この手の話って、やっぱりなかなか上がってこないっていうか、うん、福祉現場に近い方だったら実はそういうことって気づいてるかもしれないけども、うん、普段そんなに言葉に、うん、ね、ひょっとしたらこう、お弁当食べながらとかの時は話してるかもしれないけども、
ね、
わざわざ話さないことを、
う
ん、もうちょっとその、ね、書くってなると結構ハードル高い気がしてて、うん、なんか、ある種話し言葉のような感じで、うん、なんかみんななんかいろんな現場が出る、 ラジオやったらいいんじゃないかって思うんですよ。本当ですね。ネットラジオとかでもいいから、別にね、放送ってこういう風な形になるとそこそこ大変だと思いますけど、なんかやってちょっと収録して流すみたいなことで、なんかそのお茶の間に、まあ、どんだけ届くかっていう風なことももちろんあるけども、やっぱりなんかより話し言葉で現場の感覚みたいなことを、まあ、支援者の方も残していくっていう風なことがやっぱり、
ね、
うん、すごい足りてないんじゃないかなって気がする。まだまだそういう風に障害のある方と向き合う時にこうしていいんだよって、むしろそれの時にはこういう心構えがあるんだよみたいな言葉は、なんかこうちょっと番組長くやってるとある種麻痺してくるっていうかね、こういうことが当たり前に語られてるなと思うけど、一歩外出たらまだまだめっちゃ珍しいんだこういう言葉はって思うことが多くて、だから皆さんもね、こうやってポッドキャスト聞いてくださってる方、ぜひなんかちょっと喋ってみようかなとか、ラジオやってみようかなみたいなことがあったら、ね、とてもいいなと思っています。
なんかそしてさらにその喋っている様子をまた細間先生に分析してもらいたいですね、
本当ですね。この番組最多出演の滋賀県立大学細間博先生ねえ、もうご意見番みたいになってましたからね、最後の方もね、喋っていただいたりとかね、できたらなというふうに思います。ということで、はい、
もういろんなことがまだまだできそうで楽しみです ね、うん、
ね、だからこれは番組としての終わりだけども、これからいろんな始まり
が、浅田さんが全国各地回って喋、うん、ってったらいいですよね。なんか浅田さんと喋ってると一
辺承認みたいなこと、踊り念仏みたいな、まあまあ普段からそれやってると思う俺、
うん、どこに行ってもなんか工房大使の策ですみたいに、うん、こんなに工房大使短時間で、ね、新幹線もない時代にあちこち行ってたのかって、うん、それの浅田さん版、ね、あちこち行ってこうやって語るっていう、
水脈当てたりとかしてね、岩とかガーンってやってね。
そうしたらすごくやはり言葉を引き出してくれるし、うん、持ってるし、うん、あ、これ浅田さんがやるべきことですね。なるほどね、
レンタル浅田的な話これなんて、うんうん、でも、まあ、割と本当に僕自身この福祉の現場の役割ってそれかなってちょっと自覚してるとこもあって、うんうん、福祉の現場でいろんな現場の方と話したりとか、うん、もちろんね、障害のある当事者の方と一緒に何かやったりとか、うん、一緒に実は僕今熱海の方で一緒に精神障害のある高崎くんという、うん、少年と一緒にラジオ作ってたりとかするんですけども、これね、熱海ふれあい作業所のね、放送もね、この番組でも取材しましたけども、はいはい、なんかだから結構ね、いろんなところ、たまたまそれはラジオっていうのだったんですけども、なんかいろんな方と言葉を引き出し合いながら残していって発信していくっていうのが、これは滋賀県京都初でやったと、で、まあ、しかもまあポッドキャストだから全国でも聞けると、はい、それが例えば熱海でもやるしとか、ね、岩手でもやるしとかね、っていう風な感じで広がっていくために、なんかこう、まあ、僕がってわけじゃないですけど、この人だったらこういう話ふっかけたらいろいろこう話してくれそうだなみたいな人が増えるっていうのもいいですよね。それってやっぱり福祉の現場の中の人だけではちょっとできないことかもしれないので、外の人でその人がこう触媒になっていろんな人の言葉を引き出すみたいなことは、なんかそう、それも一つの可能性としてあるかもしれないですよね。うん、ね、
実現しましょう。
はい、ということでラジオは、こういういろんな形でこれからもこの、福祉の現場で起きているとても面白いことで、障害のある人たち一人一人の本当にこう向き合った中から出てくる個性っていうふうなこととか、その結果として生み出される表現活動みたいなことをいろんな形で伝えていけたらなというふうに思ってますので、長らく聞いていただいた方もこれからの動向をまた見守っていただけたらと思います。
私一番最後に言いたいことが一個あって、はい、今後田畑さんどうしていきたいですかっていう質問来るかなと思って、
あ、言っていいですか、言っていいですか、それ、その質問から、はいはい、それやってそれが終わったら、じゃあ、うん、そろそろお別れにしましょうかねって言いましょうかね、
はい、はい、
はいはい、いきますね、はい、じゃあ本当にこう最後に付け加えるやつで、いよいよ番組終わりですけど、はい、本当の最後、まあね、はい、これからもいろんな形続いていくとはいえ、うん、この番組として最後にじゃあちょっと言い残すことなんかありますか、
はい、私今日決意表明みたいなことを求められるかなと思ったんですよ、はい、今後どうしていきたいですかみたいな、はいはいはい、言われたらこれを言おうって言っていたことを言っていいですか、
もう言ってください、
は
い、
これから私お腹から声出していきたいと思ってます。本当に、まあ、この話すると長くなるんですけど、
そう思うきっかけがあったんですね、
あったんです、あったんです、うん、やっぱお腹から声出すって大事だなって、はい、私この辺から喉ぐらいからしか声出てないでしょ、うん、お腹から出していきます。
本当に最後の決意表明として、はい、すごいですね、はい、声を扱ってきてここで、は
い、じゃあ最後に自己紹介して終わっていいですか、
はい、はい、お願いします。
じゃあ現地リポーターの田畑和恵と、
パーソナリティの浅田渉でした。それでは皆さん、
さようなら。